6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法。この番組は不動産投資をお考えの方に向けて、会社に勤めながらも不労所得を得るためのノウハウや不動産投資の極意をすべてお話ししていきます。皆さんこんにちは。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、番組ナビゲーターのあゆみです。そして健太郎さんです。
お願いします。
アッキーさんです。
健太郎です。お願いします。
健太郎さん、アッキーさん、
お願いします。
キム兄さん、あゆみですって言わないです
よね。はい、まあ飽きました、あゆみって名前だって毎月会うんで。
キム兄です。
キム兄さんです。
キム兄です。
キムドンです。
キムドンです。
よろしくお願いします。
どうやって使います？3700万。
3700もないですから本当に。
さっきもその収録の合間ってあるじゃないですか、うん、さっき の収録が終わって、うん、もうお金が余りすぎて、やっとついにヴィトンで手帳だったり財布だったり10年ぶりに買いましたよっていう、なんかね、富裕層の自慢っていうんですか。
いや、名刺入れを10年くらい変えてなかったんですよ。
それはもう渡すべき名刺がなかったから
です。いや、そうではなくて、まあ、一回買って結構物を大事にするタイプなんですよね。
いや、騙されたらダメですよ皆さん。
まだ買い替える必要もないかなって。
あ、なるほど。
後ろの方がカビてきて、
はいはい、
もう買えなきゃいけない。
あ、あゆみさんカビ好きですもんね。
使ってないってことですね。
あゆみさんカビ好きですもん。
すごいね。金沢ってそんなに、
いや、なんかよくわかんないけど、ちょっと汚くなったなって。
金沢ってそんな湿気がたまるんですか？
あ、でも雨多いですね。あの、弁当忘れても、ですもんね、傘忘れるなっていう標語があるくらいなんで。
ああ、そうなんですね。
あゆみさんのお金を何に使うべきかって話じゃないですか。その貯金って結局あんま意味ないじゃないですか。
うん、そうですね。
貯金って使わないから。
そうです、ね、
再投資じゃないですか、やっぱし。
不動産で毎月入ってくるしね。
不動産どんどん増やしていっていいんじゃないですか、リアルに。その3700万を担保に。健太郎さん、こうやって3700万を担保になんか今より物件2棟持ってるじゃないですか、うん、それをなんか法人建てて、法人に移して、法人で不動産賃貸業的な感じでガッて法人化して、そこに資金移して、それを担保に銀行に行けないですか、融資とか。
まあ、あゆみさんの場合だと、まず1回、まあ、もうちょっと経ったら借り返してもいいのかなと思います。
借り返した方が
金利を下げて収入を上げるっていうパターンですね。
金利下げて、もうどんどん増やしていくことできないですか？
その時に借り換えをするときは、今個人で買ってらっしゃるんで、法人に移して借り換えて、そこからもさらに買いますっていう。
僕のその理想は、これ今67回目、
うん、
だから例えば167回目とか200回目ぐらいに、もう今なんかハットを持ってて、不動産大家業がっつりやって、全国物件持ってます、あゆみですみたいな感じのを作り上げたいわけですよ。今から
私ちょっとなんか、
そう、今なんか普通のなんか人になってると思うんですか。普通のなんか貯金貯まってに不動産2棟買って、毎月30万入ってサブリースで、まあ安定ですみたいな、貯金も毎月100万ぐらい、毎月5、60万貯まってってっていう、そのなんか面白くない感じ。視聴者からすると、何あの女みたいな。そのもうちょっとその攻めた、その進化したあゆみさんを見たいわけですよ、僕。
今何やってるんですか？通帳社名見てます。
あ、最近もう一棟来月立ちますね。だから僕の本みたいなペースで、なんかどんどんなんか突き進んでほしいんですよ。
いや、でも本当にもう、
そうですね、
アッキーさんはすごくて、もう今年本めちゃめちゃ出しましたよね。
でもそんなこと言ったら、健太郎さんも会社の従業員増やしてとか、
う
ん、
すごい、
事務所移転してとか、キム兄さんもカンボジア行ってワイワイしたりとか、いろいろみんなその変化があるじゃないですか。
あ、そうだ、私だけ結構普通ですよね。
そうそう、あゆみさんも物件買ったりとかしてるけど、なんかその、そう、まあ、何でもいいと思うんですよ。物件増やす、不動産業がっつりやる、出版する、うん、アナウンサーやる、子供増やすとか、何でもいいんで、なんかその、
そうですね、
この70回目、80回目、100回目って今後増えるにあたって、おっていうのがないと、だってあと100回後とかも、手帳も一緒、貯金だけ貯まりました、私みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
本当ですね、
うん、確かにあんま変わってないですね。
あ、そう、で、不動産の番組だから
何にも変わらない、
うん、去年の、
僕も来年ぐらい物件買おうと思ってて、
うん、
多分追い抜いちゃうと思うんですよ、ペース的に。簡単に抜いちゃう可能性あるんで、
そうです
よ、ね、そこら辺なんかストイックにやってもいいんじゃないかな、
うん、そうなんですよ。でも本出版
してる人ばっかりなんですよね、もう周りにいる人が。でもそれでもなんか本書きたいなって気持ち全然ならなくて。
いや分かりますよ、顔見てたら。あゆみさん不動産とかのがいいっすよ絶対。
やる気ない人みたいな完全に。
いや不動産かって買ってそっから本じゃないですか。
あそうです。
アナウンサーの私も不動産投資家になりました。
そうそうそう、不動産業やってます。節約本なら出せそうですけどね今でも。
いやいやあんま興味ないっすね、あゆみさんの節約。そうそう、普通じゃないっすもん、ね、
でもあの松井和代みたいにならないでください。
あ怖いですね。気をつけたいと思います。
節約つながり
本当ですね、本当ですね。まあそれはいいとして、あ先ほどの続きですね、テーマなんですけれども、最近の投資のトレンドと株ではない不動産の違いですよね。では仮想通貨と不動産の違いは、まあ、あキム兄さん仮想通貨されてますよね。
やってますね。
ほぼ一緒ですよ。ボラティリティがより激しいってだけじゃないですか。
ああ、株価ってこと？
うん、ね、激しいですね。
結構戻りましたよね。また下がってあれも。
一回下がってそれで。
また上がってますね、うん。
より株よりリスク高い感じ
ですか。リスクは高いでしょう。
でリターンも高い。そう、ボラティリティの違いじゃないですか。
そうですね。
手数料も高いんですもんね。
確かに、うん、高いですね。
うん、あれいきなりゼロになることはないんですか。
あるかもしれませんよ。
だ株よりはありえそうですよね。上場株買うよりかはありえそうですよね。まだね、
上場株でゼロになるとしたらその会社が倒産したとかそういうことなんで、まああんまり、まあ、あるけれどもそこまで可能性としては、
例えばトヨタの株買って倒産するかって話はまあさすがにないでしょうね、まあ、っていう 100% はないですけど、可能性低いけど、なんとかコイン買ってドーンはありえそうです。
仮想通貨本当にいろんな種類があるからね。ビットコインみたいなメジャーなのまでいいですけど、それがあったら本当にゼロになること
は。だからそのアナウンサーでカトパーみたいなメジャーどこか、あゆみさんみたいなそのもう希少性の高いよく言うとで悪く言うと誰それっていうところまであるんですよ。コインはね。
そうですね。いやコインの種類の話。
コイン対応と似たような感じってことです。ビットコインっていうカトパーみたいな人
メジャーだったコイン
と、なんとかコインっていう誰それ知らねえよっていう
あゆみさんみたいな。でもすごいポテンシャルがあるって言ってんですよ。あ違うのかな。
そう、
ね、希少性が高いってことです、ね、
そう、この先どうなるか分かんない。
そうです、う
ん、どうなるか。可能性を秘めてる。
そう、可能性を秘めた。で、爆発する可能性
もある。そうそう、50倍100倍になるかもしれないし、
あゆみさん50倍になってすごいビッグになってる
かもしれない。また体重の話、はい、
でっかくなってます。
カトパンだったら、ね、別に不動産やってないだろうし、はい、多分勝てると思う。
カトパンに勝てるとこってそこじゃないですか。
そうそうそう
そう、不動産投資じゃないですか。
そう、
貯金も多分勝てないと思うんですよ。
料理もうまいし
年だって負けてるじゃない
ですか。年も負けてるじゃないですか。
身長も多分負けてると思うんですよ。
身長も負けてるし、は
い、で番組の出演数も負けてるじゃないですか。
いや負けてます。
勝てるのって不動産投資の部数じゃないですか。うん、どうしますカトパンが10と思ってたらもう負けるさよならです。
あと空騒ぎ出れたぐらいでしょ。
そうですね。うん、まあそうですね。じゃあ仮想通貨
あやむさんもうちょっと攻めてほしいですね。
またその話ですか。
いやなんか攻めからしかやっぱ守りは生まれないって思ってるんですよ。攻めない限り、守れないから攻めることですよね。やっぱ
攻めてないとダメですよ。ラグビーだって攻めてないとダメですか、
はい、
サッカーだって。
そうですね。
そう。
あゆみが攻める番です。そろそろ今年は攻める年です。
わかりました
。あと今年はもう終わっちゃうんで来年か。
ケンタロウさんに相談したいと。
ケンタロウさんいろいろポケット持ってますから。
でも昨日、ええ、キム兄さんとあの面談したんですよ。3人でお客さんと。
ほう。はい、あそういう最新の話聞きたいです、はい、最近聞いてないんで、不動産の番組じゃなくなってきてるんで。
そうです、
ね、はい、そういう具体的な話
聞きたいです。どこまで言ってないんですか。
いやいいね、名前言わなかったら
言わなきゃ。
だって1ヶ月後とか、ね、
まあ、ただ年収は高い人。
どれぐらいなんですか高いって。
1800
ユニ超えてます、
うん、1800万
すごい高い、
は
い、
そうですね。でもまあ地方の方でお住まいになっていて、地方で十何棟買われて
ます、うん、そうですね。
すごい。会社員ですか、
は
い、
会社員です、はい、
会社員
と部屋じゃなくて、
とちなみに会社員の年収が1800万なんです
ね。そうです。
プラス11かなりいいよ。どれぐらい入るんですか。
で今月100ぐらいとか言ってましたね、うん、
キャス利益で、はい、でもそこを目指した方がいいですよ、うん、
さらに
欲しい。その1棟といってもね、あのやっぱり3000
万ぐらいです。
そういう中古の木造なんで、うん、私たちやってる
んですよ。もっと物件増やしたいんですか。
そうですけども、ちょっと方向性を変えたいとかってことで相談に来られた
んです。それってどういうアドバイスするんですか。もうすでに融資受けててめっちゃ買ってて年収も高い人って、まだ買えるんですか。
まあ、買えはするんですけど、まあ、ちょっと、まあ、なんていうのかな、まあ、ただやっぱり地方で利回りの高いのを持っているから、東京で買おうと思った時にやっぱり利回りが低くなるわけじゃないですか。そうすると何のために買うのかっていうところから始まったんですよね。
でも買いたいですか。
まあ、でもそうですね。ただやっぱり東京の方の資産性の高い、資産性が高いところで欲しいな。
キャッシュローっていうよりも資産性を重視した物件を持とうっていう、
分散投資の考えですよね。
なるほどね。
ちょうど古いのはやっぱりばっかりでしたから、はい、この中央の資産性の高いものも持ってたり
ね。そっちも今後増やしてい
く、一つ、そういうの持ってってもいいんじゃないかな。
そのことは別に空室があるわけとかそういうわけじゃないんですよね。
困ってるわけじゃないですけど、
まあ、9割方ぐらい
都心よりは若干ありますよね、やっぱりね。
そうですね。あとは
分散投資をしたいっていう、
ね、そういうことですね。ポートフォリオの考えですよね。
結局それで都心に買っていく感じなんですか。
まあ、今それで、まあ、融資のところが若干ちょっと、持ちすぎちゃってるのがあるんで、まあ、そこからなんですけど、
融資が出ればって感じですね。
そうですね。
その方ってどれくらい融資引いてるのかって聞いてもいい話なんですか。
今で、まあ、残債だけの話ですけど、でも買ったのだと多分4億ぐらい持ってですかね、多分。
でも期限先は短いから、
でも素晴らしい、
地球古いなので、だからもうかなり半分近くも減ってるんですよ。
そうか、でも10棟と言っても4億くらいになるですね、地方だから。
そうですね、1個がちっちゃい。
僕とか完全そっちタイプですよね、ガーって量で攻めるタイプだから、
まあ、ただまあ地方のところのとこだとやはり古いものだと後々が売れないものになってくるので、
修理しないとね、持ってても。
もう修繕とかはもう全然かかってないんですかね。
はい、やっぱりかかってるって言ってましたよ。
これからどんどんかかってきち
ゃうんですけど、かかってるって言ってましたよ、やっぱり。
そうなんですね。
やっぱり売れないものだとすると持ってなきゃいけないんで、もうその今度出口をどうするかを決めていくのがで、まあそれもお悩みになってたんですけど。
結構専門的な、あまりないケースですよね、そういう方っていうのは。
まあそうですね、もう結構10年近く前からやってらっしゃる方なんで。
そんなに、
はい、
私は同世代でね。
じゃあ一個一個、じゃあ今は出口考えて売りつつ、
まあ、売ろうかな、どうしようかな、
組み替えっていうんですかね。
そうですね、まあ、入れ替え。
結構ハイレベルな相談ですよね。
そうですね、
そういう意味では。
そうですね、やっぱり。
なのでまあ買った後の話ですけどね、買った後やっぱ悩むのって、まあ、特に中古の場合だとやっぱ古いものだと、まあ、原価償却って言って伝わるか分かんないですけど、原価償却やっちゃうと今度利益だけ出ちゃうんで、
はい、
マイナス計上できないんで。
なるほど、はい、
で今度プラスばっか出ちゃって税金対策が必要になってくるって。
なるほどね、そういうことか。
分かったぜ。
分かんない。あ、分かってる、分かってる。あ、ちょっと大変ってことですよ。ざっくり言うと
費用計上できないってことですね。
そうですね、
減価償却が切れちゃう、
勉強します、
はい、それって絶対どっかで話してますよね。
話してると
思う。建物を1000万で買ったら、それを例えば50年だとしたら、例えば20万円ずつ計上するわけですよ、50年にわたって。車と一緒って、車の減価償却。
東京新築だとこういう話題にあんまならないですよね、ずっと先の話なんで。
中古の場合だと早いです
か。中古の場合だと早いんで、
耐用年数が短いってことですよね。
そうですね、そうです、残ってるのが少ないんで、
そうなんですよ、
分かってますよ。そんな顔で見ないでください大丈夫みたいな。
あゆみさんはでも外注すればいいんです、税理士。
あゆみさんは新築ですから大丈夫です、は
い、
あ、税理士つけて、
それがいいと思います。
それが一番簡単です、
はい、それがいいと思います。
てかみんなつけるじゃないですか、不動産投資してた、税理士。
そうです。
おう、まあ、こんなことでも大丈夫ってことですねこんなこと
あゆさんは攻める姿勢だけ、
はい、そうですね、今はね。
その方はどうするんですかね、この先。
なので、まあ、収入を増やすのもそうだし、節税もどうしようっていうのもそうだし、
節税が起きてますね、
その方どこを目指してるんですか。なんかもう十分な、私からするとなんかそれでいいような感じするんですけど
すごい目標高かったですよね。
目標高いですね、
はい、
目標高い。だ
僕らと一緒ですよ。
あ、そうか、
はい、もう何年とかで
何億
みたいな、
うん、ですね、野望があるんじゃないですか。
あ、だから月もっと増やしたい、
まあ、目標が高いってところですよね、
でもね、やっぱり9時まで生きるとしてなんて話されてたから、やっぱりだって今だんだんね寿命伸びてるし、日本人の場合そこまで考えてた方がいいですよね。
なんかそれより健康の方
が心配になってきた。だって60で定年しても90までって30年なんですよ。
健康を心配して物件を増やしてるんじゃないですか、将来の健康のために何もしなくても収入が入るように。
確かに、
じゃないですか。だって今あゆみさん毎月30万入ってるとして、それが300万になってればやっぱ安心感あるじゃないですか、っていうところなんじゃないですか。やっぱその
安心感はありますね、
はい、そういうところじゃないですか、
まあ、病気になってもお金が入ってくると、
そうですよね、
そう、
まあ、病気って
それやっぱ考えなきゃいけないですね。え
なんかそんな老化とか健康とかだいぶあんまり考え
ない。病気ならないってなんか
だって僕最強じゃないですか。僕体が最強なんで病気はなんないですけど。う
んまあ、何もなんないって言ってましたよね。
はい、ガンマ倒せます。
金川さんでも20中盤から今も30ちょっとぐらいじゃないですか。
31
です。ちょっと若干年を感じたりするんです
か。いや全然宝年で測った21歳でした。
すごいな。
だって僕体脂肪 8% も今。
最近疲れやすいとかないんですか。
いや全然ない全然ない。
最近疲れやすい私。
僕も年に1回ぎっくり腰になります。
だってこれだってこの番組って21歳と40中盤が送る番組です。
ひどい
、ね、で若者とお姉さんお父さん
お姉さん
木村さんのお父さんみたいもんそうだって20個ぐらい
そうですね、
はい、息子でおかしくないぐらいレベルです
か。そっかそんな2人離れてるんですか。
ほぼ息子って20
歳違うからねありえますよね。
ありえますね、
まあ、息子と思ってませんけどね。息子に欲しいですけどね。
息子と弟と、お姉ちゃん、
なんか今おばさんって言おうとして
るあゆみ姉ちゃん
今
つまずいた。
いやお姉ちゃんでした。
お姉ちゃんです。木村さんから見た お姉さんです、
ね、なんか勘です。まあいいですけど。じゃあそろそろお時間が来ましたのでまた来週聞いてください。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、健太太郎さん、アッキーさん、キム兄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回も6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと無料面談、全国どこにいても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。